TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
KDDI の大規模通信障害いまだ影響続く。おととい発生した KDDI の大規模通信障害の影響は現在も続いていて、携帯電話の通話が利用しづらい状況となっています。復旧作業は昨日の夕方までに終了し、KDDI は今朝全国的におおむね回復していると発表しましたが、ネットワークに問題がないかを確認する検証が継続しており、通信制限の解除には至らず全面復旧のめどは立っていません。障害はおととい2日の午前1時35分ごろに発生し、通信設備の交換作業で不具合が生じ、他の設備にも影響が連鎖する形で問題が拡大しました。現在 KDDI の通信を利用した新型コロナウイルス感染者に対する自治体の健康観察などにも影響が出るなど不具合が続いています。
それでは KDDI の大規模通信障害について、携帯スマホジャーナリストの石川つつむさんに先ほどお話を伺いました。石川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今回の KDDI の大規模通信障害なんですけれども、石川さんは今回の一件、まずはどういうふうにご覧になってますか？
通信障害に関して言いますと、2018年ソフトバンクで、去年ドコモも起こしているということなので、ついに KDDI に来たかという感じだったりもします。
はい、
ただ今回週末にかけて、週明けてもなかなか治ってないという状況なので、かなり大規模で、影響も大きかったなというふうに思ってます。
まず今回の原因など分かってない部分も多いと思いますが、今のところ発表されている要因や経緯というのはどういった内容なんでしょうか？
KDDI では通常の業務として、機器の交換、古い機器から新しい機器に交換するというものを土曜の未明にやってました。
はい、
でそれが失敗したらしく、音声サービスが15分ほど止まってしまったと。
はい、
で止まった後に、一気にこう交換機と呼ばれる機械に対して、アクセスが集中したというふうに言われていまして、それによって大混雑している、道路で例えますならば、高速が大渋滞を起こしている状態と。なのでもうデータも流れなければ音声も流れない状態というふうに言われています。でやはり今そのスマートフォンって使っていなくてもデータ通信しているというふうに言われてまして、KDDI が言うには50分に1回使ってなくても通信しているというふうに言われてますので、結果として大量の通信が集まって使えない状態が続いているという感じになってますね。
なるほど。今回のような大規模通信障害、その影響というのはどれだけ大きいのか、あるいはどういったところに出るのか、石川さんいかがでしょうか？
そうですね、やはり単に普通の人が使っているスマートフォンだけではなくて、今回IoT 機器みたいなものでも影響が出ていると。宅配便の端末、荷物を送るとどこに荷物があるのか、何時ぐらいに着くのかといったことも分かったりもしますけども、それもやはり、ドライバーさんが持っている端末からデータを吸い上げて、未来化されているというところだったりもしますし、バスの居場所とかも分かんなくなったというところだったりもしますので、やはりいろんなものが今デジタルトランスフォーメーションというふうに言われていて、通信で見える化しましょうというふうに言ってますけども、本当にこうスマートフォンだけではなく、さまざまな機器に影響を及ぼしているという感じなのかなと思いますね。
なるほど。また今日の午後あたりから通信、電波が立つようになってきたわけですけれども、今復旧作業というのはどうなってるんでしょうか？
そうですね、やはり KDDI としては、KDDI の工事と呼ばれるものはもう終わってたりもします。
はい、
KDDI の作業は終わってるんですけども、あとはネットワークが通常に戻るように、道路を、できるだけこう車が流れるようにしているというふうに言われています。で今行われているのが、規制がかかっておりまして、例えばその通話をしようと思うと2回に1回つながらない状態にする、要は道路に入る人を2人に1人規制して入れないようにしているということをしていまして、ただ一方で仮に道路に入れたとしても、今度は道路が大渋滞しているので結局つながらないという状態になるんですけども、そういった規制をかけることによって、道路をできるだけ透かそうとしているということをしていて、ようやっと今日の午後ぐらいから だいぶ好き始めてきたのかなという感じだと思います。
なるほど。また今 Wi-Fi などでね、代替的に検索とか、それから LINE などの通話ソフトあるわけですけれども、でもやはりその電話そのものの役割というものが相当大きいということも分かったと思います。今回の一件がもたらした影響であるとか教訓というのは石川さんいかがでしょうか。
そうですね、やはり例えば友達に連絡するという場合ですと電話番号がつながらなくても、例えば LINE ですとかメッセンジャーでやり取りが可能だったりもします。ただ一方で救急通話というですか、110番ですとか119番に連絡したいという時にはやはり電話の番号ではないとつながらないという状態だったりもしますので、そういった命の危険のことを考えると、やはりここをもっと改善する必要があるのかなと。電話がつながらなくなった時に代替手段が用意するというのは、今後、全体的な課題なのかなというふうに思います。
そうですね、それこそ問い合わせ先などに LINE などが対応している企業と、電話だけという企業でいうとまだ電話だけの企業の方が多いですよね。
そうですね、やはりそこというのはもっといろんな手段で対応してほしいなと。本来であれば例えばその110番ですとかそういった警察とかも LINE で連絡できるようになったりすると、今回みたいなトラブルが起きても連絡しやすいといったこともあったりもしますので、やはりこれだけいろいろとネットに依存している中で、やはりネットでも対応してくれる窓口といったものを増やす必要があるのかなと思います。
なるほど。また多くのユーザーが店舗などに問い合わせとして殺到したというような、そうしたの情報も注目をされました。これについてはいかがでしょうか。
やはり今回 KDDI は自社のサイトでそういった障害の状況を発表しているというふうに言ってましたけども、やはりそれでは届かない人もいっぱいいるのかなと。やはり例えばテレビとかラジオを聞いてない人からすると、なぜ自分の携帯がつながらないのかというのは分からないので、ショップに行ってしまったと。で一方でショップに行ってもなかなかちゃんとした情報が降りてきてないというところもあったりもしますので、これドコモの時もそうでしたけども、やはり携帯電話会社のネットワークが落ちた時にどうユーザーに伝えるか、今の状況を伝えるかというのも課題になったのかなというふうには思います。
それこそ SNS などではなぜ現場に問い合わせるのか、窓口に行っても仕方がないじゃないかというような、そうした声も大きかったわけですけれども、でもそうしたような SNS にアクセスできない人たちにとってはやはり何か情報を獲得手段が、問い合わせしかなかったということなんでしょうか。
そうですね、やはり結局そこに頼らざるを得なかったと、ショップに行かざるを得なかったというところなのかなというふうには思います。でただやっぱりショップの方々もなかなか情報を持ってない中で対応せざるを得ないというところだったりもしますので、なかなか大変だなというところもあったりもしますし、やはり現場が非常に苦労しているというところもあったりもするので、携帯電話会社としてはしっかりそういった広報する体制というのを整えてほしいなと思います。
なお今回の通信障害、石川さん自身への影響というのはありましたか。
そうですね、やはり私もメイン名刺に刷っている番号は au 回線だったりもしますので、全然連絡が取れないという状況だったりもしました。ですので、サブとして契約している別の会社の、携帯電話番号を皆さんに教えて、でこちらで連絡取ってくださいねというようなことをわざわざ SNS に書き込んで連絡取ってもらいました。
ああ、そっか。今回の事件について、事態について専門家のコメントを求めようとしたら繋がらないっていうことも生まれてしまったんですね、一時期。
ほぼその対策を、この2日半やってました。
なるほど。今後復旧していくとして、検証あるいはその、KDDI の広報などどういった課題が残っているとお感じですか。
やはりこういったスマートフォンの通信が使えなくなるということというのは、単に KDDI の問題だけではなくて、今後また別の会社で起こる可能性も十分にあるのかなというふうには思います。ですので、こういった実際何が起こったのかというのをしっかり検証した上で、業界内でしっかり共有する、で他の会社で起きないようにする、起きたとしても最小限の被害で食い止めるような仕組みを、業界上げて作っていくというのが大切なのかなというふうには思います。
わかりました。石川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
携帯スマホジャーナリストの石川紬さんにお話を伺いました。やっぱり今回その障害が起きたときに、通信障害が起きたときに、その通信障害の情報をどうやって入手するのかということと、その通信障害となった場合の別の手段をどうするのかということが問われましたよね。ツイッターでもその今ね、例えば家の電話、固定電話ちょっと解約できないなっていうふうにお感じになっている方とか、あとその家族全員で同じ 通信会社に入ると、うん、パッケージ割で安くなったりするじゃないですか、はい、家族割とかね、
サービスありますね、
うん、でもそれがむしろこういったような通信障害の場合だと、まあ、全員使えないからっていうリスク要因になることもあり得たりするわけですよね、うんうんうん、石川さんがその指摘したようにやっぱりその、通信を使って、さまざまな連絡が取れない、まあ、電話を使って連絡が取れないときに、まあ、ウェブのサービスなどで、まあ、例えば SNS とか、まあ、通話アプリとかそうしたものを使ってさまざまなコンタクトをできるようにするか、もうそれ以外の代替手段というものを社会で用意するのか、通信エラーとかが、ね、今後出てくるということも考えられるので、まあ、再発防止は求めつつ、まあ、そうしたような事態にもより耐えられる社会というものも、まあ、同時並行で考えていくことが必要なのかなとは思いました。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。